ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は新海地にあります神戸アートビレッジセンター日野香織さんにご登場いただきます。さてさて、どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。日野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。さて、このコーナー、様々なお話を皆さんにお聞かせいただいているんですけれども、日野さんは、この話をしたいという何かお話があると伺ったんですけれども、
今回は、はい、新海地、神戸の新海地という場所が、
はい、
もともと映画館が30何件もあって、
30何件もですか。
あの、映画の街だっていうことをご存知でしょうか。
あ、すいません、そんなにあったとは。
嘘
そんなことないと思う、自信を持ってください、はい、たくさんあったんですよね、はい、
で、あの、あと映画が上陸したのも神戸港ということで、とても神戸と映画っていうのは密接な関係にあるんですけども、
はい、
昔の歓楽街であった新海地は、あの、当時から映画館がものすごく多くて、かのチャップリンも歩いたっていう、
はい、
あの、証拠の写真も、
はい、
あるんですけど、あの、そこで、今は残念ながらというか、うん、あの、まあ、奇跡的に、あの、映画館が、まあ、残ってるんですけど、
うんうん、
名画座という2本立ての上映をしている映画館が同じ通りに2つも残っているっていうのは全国でもとっても珍しいことなんです。
2本立ての上映をしている、常に2本立てで上映をしているってことですか。
そうなんです。あの、常に、あの、年がら年中2本立てです。
年がら年中いつ行ってもこの映画見ようと思ったらもう一つ映画がついてくるよという形で。
そうなんです。
あ、そうですか、はいはい、
結構昔はそういう形態の映画館が多かったんですけども、うんうん、
はい、
どんどん、あの、まあ、閉館、全国的に閉館されている中、神戸では2館も残っていて、
はい、
それが同じ通りに、まあ、歩いて10分以内の圏内にあるんです、
うん、昔ながらの映画館が、
はい、そうです、はい、
じゃあ新海地も映画の街ということになりますよね。
昔ながらの映画の街でして、
はい、
その中に神戸アートビレッジセンターというアートセンターもあるので、
はい、
本当に珍しい作品も上映していて、
うん、
すごくバラエティがある、新海地シネマズになっています。
なるほど。では同じ通りにその3つの映画館があると言っても過言ではないわけですよね。
そうなんです、はい、
それも今現在日本で全国的にも珍しいんですか。
とっても珍しいです。
へー、はい、じゃあそんなに珍しい、そんなにいろいろゆかりのある町だからこそ、うん、映画で、
はい、
何かイベントをしようというのが今回ご紹介いただけるイベントになるんですよね。
そうなんです、はい、年がら年中やってはいるんですけども、
はい、
そのことを皆様に、あの、より知っていただくために、
うん、
1ヶ月間同じチケットで飲食も映画もお楽しみいただけるというフェスを開催いたします。
あ、確かに新海地に行くと楽しいこと、芸術的なこととの出会い、はい、まあ、音楽も映画も演劇もいろいろあるんですけど、
はい、
プラス安くて美味しいものがいっぱいあるというイメージありますもんね。
そうですよ。そのお店も、あの、安くて美味しい、普段から安くて美味しいんですが、
うん、
今回は特別なセット、よりお得なセットを作っていただいているので、
はい、
あの、同じ共通チケットで例えばビールとおつまみとか。
いいですね、ビールとおつまみいいと思います。
いろいろバラエティ豊かな、あの、ものがお楽しみいただけます。
なるほど、はい、そのシネマストリートフェイス2016という映画に飲食に楽しめる1ヶ月間ということですけど、はい、具体的な期間としては、
はい、あの、それぞれのお店が設定している期間があるので、
うん、はい、
例えば 16日から31日ですとか、
はい、
7月1日から31日ですとか、いろいろあるんですけども、それはまたネットですとか、
はい、
あとフライヤーにも記載されています。
なるほど。今手元にとても可愛らしいパンフレットをいただいたんですけど、はい、映画にライブに食べ歩き、落語もシネマストリートフェス2016、2016年7月1日金曜日から31日の日曜日までで、メインイベントが 3days、
はい、
7月16日土曜日から18日月曜日祝日まで、まあ、いわゆる世の中でいう7月3連休というところにメインイベントが持ってきてるわけですよね、
はい、
でシネマストリートということで、はい、今の美味しそうなものとかいろんなメニューがあると聞いたんですけど、
はい、
映画の方もかなり強いラインナップで、どのようなものをどのように今回は、
はい、もともと上映本数が3巻ありますので、
はい、
多いんですが、
うん、
この期間は3巻合わせて35本もあります、
はい、いっぱいあるからね皆さんね、35本もありますからね。確かに3巻ある上にそのうち2巻は日本上映ですもんね、
はい、
そうなんです
、はい、
今回のイベントの時ももちろんその2つのところはシネマ神戸さんとパルシネマ新公演さんは2本立て上映を、
はい、2本立てです、はい、プラス、
はい、
オールナイト上映ですとか、
はい、
レイトショーに特別に別枠で作品を上映されるので、
はい、
より本数は増えています。
いつも以上に、
いつも以上に
豊かに濃くという3 days になってるわけですね、
はいはい、
でその中で、日本立て上映はないけれども、カブックさん、
はい、
そう、日野さんがいらっしゃるカブックさんはどんな映画を、
はい、爆音映画祭2016を開催させていただきます。
改めまして、
改めまして、
何とおっしゃいましたか。
爆音映画祭です。
はい、爆音映画祭、なんだそれとなってる方も多いと思うんですけど、はい、爆音映画祭、具体的にどのような映画祭になるでしょう。
はい、シアターに通常の、うん、スピーカーのよりもかなり増量した機材を投入して、
はい、
特別な調整を行って、
うん、
映画の音量をかなり上げて、音圧も上げた状態でご鑑賞いただく映画祭になります。
じゃあもう本当にここですか、見たことある映画でも、はい、爆音映画祭でしか体感できない、
あ、それはあると思います。
映画の上映になってるってことですよね、
はい、
今ね、
はい、
お家でも、こういろいろ、
ね、
もう家に映画館あるんだぜ、うち来るみたいなのが、はい、ありますけど、その音響とかね、こだわりある人多いじゃないですか、
はい、
でもみんな映画館にはかなわないと言っている、その映画館でもかなわない爆音、音響スペックにその日は、
はい、特別な調整を行っておりますので、
うん、
スタッフもかなり関わっていますし、
はい、
もちろん機材もありますし、何より皆さんで見ていただくという環境は、
うん、
フェスっぽくて楽しいんじゃないかなと思います。
その爆音で見れる映画、ちなみにどのような映画をラインナップされてますか。
はい、地球に落ちてきた男という、
はい、
これはデビッド・ボーイさんが主演の映画なんですけども、
うん、
1977年の映画なんですが、今回、まあ、追悼ということで、
はい、
特別に上映をさせていただきます、
はい、
またこれも同じく追悼になってしまうんですが、
うん、
プリンスさんの、
はい、
サイン・オブ・ザ・タイムズを上映します。
映画好きな方も音楽好きな方もたまらないラインナップをこの爆音映画祭で見ることができるわけですね、
はいはい、
で私ちょっと意外だなと思った、意外というわけではないですね、恋する惑星とか、
はい、
キックアスとかがこの爆音映画祭の中に、
はい、
音楽系の映画、はい、それこそミュージシャンとか、ライブ映像がのようなものが多いのかなと思ったら、そうでもないんですね。
そうなんですね、映画っていうのはもともと音声トラックの中にものすごく情報が入っているのを、
うん、
再生する環境によってどれぐらいのものが再生できているのかというのが、まあ、 なんて言うんですよ、制作サイドからは分からない状態って言いますか、
はい、
あ、それぞれの間で違う状態になってしまうというようなことがありますよね。上映の時に、はい、で、あの画面っていうのはもともと注目されがちな画像っていうか、
はい、
ことだったんですけども、それの音に注目しておりまして、
うん、
音楽ものの派手な音響ももちろんなんですけども、映画の効果音というのがより一層爆音では面白くなります、
うん、ちょっと待ってください、7月特にあの三が日にこのあたり、はい、集中しているか、いやいやそんなこともない。ぜひ皆さんはですね、シネマストリートフェス2016インターネットの方でも詳しく載っているので調べていただきたいと思います。まだまだ魅力たっぷりのシネマストリートフェス2016ですので、来週のマイシネマヒストリーでも日野さんにより詳しくコアにお話をお伺いしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸アートビレッジセンターの日野香織さんに、シネマストリートフェス2016、7月開催だぞについてお話を伺いしました。日野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。番組のオープニングでお伝えしましたが、今夜の先読みシネマ情報はスペシャルバージョン、ホラー映画なのにキュンキュンする学園ドラマ、7月2日全国ロードショーホーンテッドキャンパス。こちらの話を中心に、先日6月18日に行った竹本聡監督へのインタビューの模様をお届けいたします。それではお楽しみください。この夏最高に怖くて甘酸っぱい、時々青春オカルトミステリー、ホーンテッドキャンパス、こちらの作品を撮られました、竹本聡監督にお話をお伺いいたします。竹本監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、こちらの映画、はい、初監督作品というふうに伺ったんですけれども、
はい、
まずは映画を撮る前はどんな作品を作られてたんですか？
基本バラエティですね。
あ、そうなんですか、
はい、バラエティ番組のディレクターやってて、
はい、
でたまにこうドラマとかも撮らせてもらう機会があって、
うんうん、
でまあその流れでというか、はい、
はあ、基本バラエティですね、
はい、
関西の方でいらっしゃいますか？
そうです、はい、
あ、なんかちょっとほっとしましたザックバランにいろいろお伺いしていきたいななんて思うんですけれども、
はい、
今回の作品はどんなお話になっているんでしょうか？
本当に普通の大学生活であるまあサークルで、オカルト研究会というサークルがあるんですが、
はい
はい、でそのサークルに、まあ、あの主人公の、シンジ君が、中山優馬くん演じるシンジ君が、
はい、
まあ、あの高校時代に片思いしていた後輩の女の子が、
うん、
オカルト研究部に入部して、
はい、
ホラーとか大嫌いな怖がりの男の子が、うん、その好きな女の子が入部したからって言って追いかけて、
はい、
自分も入っていって、でその、主人公のシンジ君は幽霊が見えちゃう体質と、
うん、
いう風な感じの子なので、
はい、
そのまあオカルト研究部に入って、まあ、いろんな学生の相談に乗りつついろんな事件に巻き込まれていくと、
はい、
いう中で、まあ、2人の恋愛はどうなるのかというような、はい、青春ありコメディあり、恋愛ありホラーありという、
はい
はい、ちょっといろんな要素がある映画になっております。
かなり盛りだくさんになっている、はい、そしてキラキラしているというような映画になるんですけれども、はい、この中山優馬くん演じるシンジ君、
はい、
怖がりなのにお化けが見えてしまうという何とも言えない気持ちを抱えているんですけど、
はい、
ちなみに監督は霊感とか？
わあ、ないっすね。怖がりですけどね。
あ、本当ですか？
はい、未だに電気は消して寝れないですね。
え、豆電球派ですか？
いや、オフタイマー派です。
なるほど、はい、私結構がっつり消して寝るタイプなので、
はい、この真っ暗は怖いですね。
あ、じゃあ映画を撮られた後、
はい、
ちょっと寝にくいとか、
うん、
なんかもう撮影中は、あ、今日はちょっと誰かと飲みに行こうみたいなことならなかったですか？
撮影中はね、ならなかったんですけど、撮影中に結構まあまあいろんなことはあったし、でまあ、現場が現場だったんで、
はい、
本当にリアルにちょっと怖いところで撮ってたので、
う
やっぱその辺はちょっと怖かったですけどね、もう雰囲気がもう嫌な雰囲気というか、
はい、私今少し怖くなってきました
本当にこれラジオでなんですけど、本当にラジオのノイズがザーって入ってきたりとかはありましたね、
はい、じゃあ今リスナーの方にザーっていうのが入ってたら、それ演出じゃありませんのでお楽しみいただきたいと思います、中山優真くんもとても素敵なんですけれども、はい、他そのオカルト研究部ことオカケンのメンバーがまた素敵な旬な俳優さんが勢ぞろいと、
そうですね、
はい、またあのヒロインがとっても可愛かったんですけれども、はい、
まに僕があの原作を読ませてもらって、
うん、
でまあ早く頭の中で描きながらこう読むじゃないですか、
はい、
やっぱこのパルルしかなかったんですよね、本当に一番に出てきたのがやっぱパルルやって、
はい、なんかもう本当になんだろうな、後ろの景色が透けて見えるんじゃないかというぐらいね肌が透き通っていて、ね、目も澄んでいて、はい、そら恋するわ告白できへんわみたいな、うん、片思いになる気持ちが分かるようなところもありましたけども、
はい、
ちなみにホーンテッドキャンパス、まあホラー映画という、ご紹介になることも多いと思うんですが、
はい、
私ケイちゃん実はかなり怖がりでして、
はい、
ホラー映画をしっかり見るのが苦手なんですけど、こちらの作品怖いんですけど、なんかドキドキ、
はい、
ときめきがすごく多くて、
はい、ありがとうございます、
すごく楽しく最後まで、
はい、
で怖さも感じながら幸せな気持ちにもなる、うん、なんかすごい盛りだくさんなお買い得というか心地の良い、私も関西人なんでわ得したなみたいな感想があるんですけど、
はい、
そんなイメージを受けましたが、
はい、
監督としてはこちらの映画、まあその恋愛ものとかホラーとか、うん、いろんな要素の中でどういうところに重きを置いたとかってありますか？
やっぱそのバランス感かなっていうのが一番あって、
うん、
やっぱこうあまりにも怖すぎたら恋愛にドキドキする暇もないし、
はい、
コメディも笑えなくなるんじゃないかなと思うんで、
うん、
やっぱりその怖くしすぎないっていうところですかね。ほんまはめちゃくちゃホラー大好きなんで、
はい、
もうめちゃくちゃ怖いことをしたかったんですが、
うん、
でもなんかこうやっぱりそういうホラーがあくまでもまあメインというよりかはやっぱこの恋愛とホラーとっていうのをどうしてもやっぱりこう2つ同時に楽しめるものが良かったんで、
はい、
その恐怖のバランスっていうところを一番気を使いましたね。
うん、はい、すごくなんかあのちょこちょこちょこちょことコミカルな演出があったりして、うん、はい、心がほぐれた時にドキッてきたりすると、
はい、
なんかあのこう煮物に味が染みるように私には怖さが染みてでもまたほっくりと仕上がるというか、はい、すごく不思議な出来栄えになっていたなと思うんですけれども、はい、この番組シネマクエストラジオは、
はい、
結構遠方の方とか年齢層も幅広く聞いてる方が多いんですね、
はい、
でこういったの学生が出てくる映画とかなると、うん、若い方が見るのかなと思うことも多いと思うんですが、
はい、
年配の方にも私はぜひこの懐かしいキャンパスライフを、
はい、そうですね、
味わっていただいて、
いただきたいですね、
あの時好きだった人のこととか、はい、ちょっと箱を開けて思い出を探してみるとか、
う
ん、
そうですね、
そんな、ね、時間を過ごしていただけたらななんて、
はい、
はい、思ったんですけれども、初監督ということで、はい、映画を一本撮り終えたわけですが、
はい、
映画の撮影撮り終えて今どんなお気持ちでしょうか？
本当にあの一昨日ぐらいに14日に完成披露舞台挨拶をやらせてもらって、
はい、
でまあこの「かけん」のメンバー全員と舞台挨拶させてもらった後に上映を、うん、初めてだから一般のお客さんが見たんですね3日前に、
はい、
でその時に僕とこの部長役の安井健太郎くん、
うん、
ケンちゃんがこそっと裏後ろからあの映画館入り込んで、
はい、
みんなと一緒に実は見てたんです。
あ、そうなんですね、は
い、でやっぱ狙い通りのところでお客さん笑ってくれて、
うん、
で狙い通りのところである程度怖がってくれて、
うん、
っていうので2人でケンちゃんとかこうやって肘つき合いながら受けた受けたみたいなこと
やりましたおいやったぜやったぜ、はい、みたいな、はい、あ、じゃあやっぱりその純粋に作った分純粋にストレートに伝わっているというのが、
そうですね、はい、
うん、
狙ってた部分は分かっていただいたかなという気は、はい、しておりますね。
なるほど、はい、今回は美味しいとこ全部味わえるような盛りだくさんの映画となっていますが、はい、監督自身もし次に映画を撮るとしたら、うん、どんな作品を撮ってみたいなどという思いはありますでしょうか。
そうですね、まあ、一つはまずこれの2をやりたいんですけど、
はいはい、
ぜひとも。でその時はもっと怖くしてみようかなっていう、
は
い、でその分もっと面白くしようかなっていう、はい、すごい怖い幽霊の出方があって、その後幽霊も首かしげるぐらいの笑いの要素も入れながら、はい、その辺のバランスをもうちょっとあの怖さも上に上げて笑いも上に上げてっていう感じにできたらなというのは思いますね。
なるほど、ちょっとホラー苦手なけいちゃんでも存分に楽しめたので、
はい、
監督が次にと作っていく作品で、
はい、
私もホラーを見る達人に育っていくかもしれないななんて思います、
はい、
シネマクエストラジオをお聞きの方でですね、見てみようかなどうしようかなと思っている方もぜひ映画館で思わずクスッと笑った時には監督にしてやられたと思ったり、怖いなと思ったところではしてやられたと思っていただきたいと思います。さてキャストの方で主人公のシンジ君を演じた中山優馬君、そしてヒロインのこよみちゃん演じたパルルというお話出ましたけれども、そして、岡県の部長の名前までが出たんですけれども、
はい、
なかなか渋かったのがやはり大和田信也さんかなと思うんですけど、
そうですね、
このあたりの非常に妙なキャスト具合っていうのもやはり監督の思いがあったんでしょうか。
まあ、あこの教授役はやっぱりなんかあのちょっとカサスの匂いもするんですけど、
はい、
大和田さんが出てくること
に。そうですね、
はい、いやただやっぱりあの現場もピシッてなりますし、
はい、
大和田さんいてくれるだけ で、
うん、
でまた大和田さんがあの人も結構コメディが好きなのか、
うん、
結構ふざけてくるんですよ、ほっといたら、
はい、ほっといたら
なんでその辺はでもバランスを見ながら面白いところはそのままいただきましたし、
うん、
はい、結構ねあの酔っ払ってシンジが酔っ払ってるシーンとかでも、
はい、
結構面白い感じの喋り口調でやってくれたり、ここは保育園ですかのところとかも、
はい、
結構タイトなスケジュールで深夜まで及んだんですが、
うん、
もう愚痴一つ言わず、
はい、
もうさすがプロやなという感じでしたね。
もうなんかぐっと厚みを増すというか、はい、引き込まれるというか、
そ
うですね、はい、はい、そんなところもぜひ楽しんでいただきたいんですけれども、ここから先映画の方は映画館で楽しんでいただきましょう。それでは最後に竹本監督に、シネマクエストラジオをお聞きの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、まあ、ちょっぴり怖くてクスッと笑えて、でまたちょっと恋をしたくなるような、そんな、まあ、いろんな要素が詰まった映画になっておりますので、皆さん一度この夏にぜひご覧ください。
はい、もう監督が言った通りの感想をけいちゃんも思いました。というわけでホーンテッドキャンバス、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきましょう。本日は監督の竹本聡さんにお話を伺いしました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ